Good morning.
おはようございます。
Thank you for giving me the opportunity to share a message with you this morning from God's Word.
今朝ここで主の御言葉からメッセージをさせていただける特権に感謝しております。
I've known Pastor Kuroda for over 10 years, and I thought it would be nice to attend here someday.
私は Kuroda 牧師とは10年来の付き合いです。いつかこの教会に来れればなと思っておりました。
And now that day has come, but I wasn't imagining that I was going to be attending as the preacher.
そして今日その日がやっと来たんですが、ただ説教者、メッセンジャーとしてこの場に来るとは思ってもいませんでした。
Now, most of you don't know me or know very little about me, so let me begin by telling you a little bit about myself.
ここにおられる方がほとんど私のこと、あるいは少しだけしか知らない方が多いと思われますので、それより私のことについて少しお話をさせていただきたいと思います。
I've been working here in Japan as a self-supported missionary since the summer of 1983, and I've been at International Chapel Ministries since 1985.
私は1983年の夏から英会話の先生、翻訳として働きながらボランティア宣教師として日本奉仕の活動に携わり、85年からはこちらのインターナショナルチャペルミニストリーズにて奉仕をさせていただきました。
And I've been the head pastor there at ICM since January of 2010.
そして2010年の1月から当団体の主任牧師にとして働いております。
My father was Japanese, and so I'm half Japanese.
私の父は日系アメリカ人2世でありますので、それを日本人と私は、日本人とアメリカ人のハーフとなります。
And when the Lord called me to be a missionary when I was a university student, my first thought was, I wanted to come to Japan as a summer missionary.
大学時代に宣教師としての召しを主から受けたとき、夏だけの短期宣教師として日本で奉仕したいなと思っておりました。
And I chose Japan because I wanted to see if this might be where God wanted me to serve after I graduated. And after just 2 weeks in Japan that summer, I knew in my heart that I would one day return to Japan and spend the rest of my life here.
実際その時、大学の卒業後も日本というこの場所で主は私に仕えてほしいと思われているのかどうかを確かめたいと思いました。そして日本に来て 1,2 週間くらい経った時にいつかここに戻り日本で主に仕えるためにもう一度来るのだということを心に語られました。
And that was a decision I've never once regretted.
そしてこの決断に関しては一度も後悔したことはありません。
I guess you could say thatMy deciding to leave my homeland to be a missionary in a foreign land was a decision that required some faith.
おそらく皆さんの中には自分の生まれ故郷を離れて外国で宣教師になって主に仕えようと思う決断というのはそれ相当の信仰が必要ではなかあったのではないかと思っておられる方もいると思います。
Not the same degree, of course, but similar in a way to the faith that Peter needed to step out of that boatOn that stormy night and walk on the water.
もちろん同じぐらいの信仰の強さというわけではないと思いますが、ある嵐の夜、ペテロが小舟から一歩踏み出し、水の上を歩くために必要であった信仰といくらか似通った点があるとは思います。
And so this morning I'd like to take you back to that night and look at the events that have become one of the most well-known stories in the Gospels.
今日これから皆さんを福音書の中で収められている最も有名な物語の一つとなった出来事が起こったその夜へと連れ出し、そこでまさに起こった一連の出来事を見ていただきたいと思います。
So the wind howled as it rushed down from the mountains and blew across the Sea of Galilee.
周りの山々から駆け降りてきた風はうなり、ガリレア湖は大きく荒れていました。
Those who lived along the shore were huddled safe and warm in their homes.
沿岸沿いに住む人たちは家で身を寄せ合って安全に暖かくして過ごしていました。
But out on the raging sea, there was a small boat that was being battered by the wind and the waves.
しかし怒り狂ったような湖に浮かぶ小さな船は風と波に翻弄されボロボロになっていました。
And in that boat were 12 cold, wet and desperate men who were rowing and bailing and struggling to keep the boat afloat.
その小さな船の中、水に濡れ寒さで震え絶望に満ちたこの12人の男たちは船を漕ぎ 船に入った水を必死でかき出し、どうにか沈没を免れようとしました。
Some of these men had been fishermen. They'd grown up by the sea, and they'd once earned their living from the sea.
その中にはこの湖の近くで育った漁師で、かつては生活の糧をここで得ていた者もおりました。
And they knew how serious their situation was, and that their chance of survival was slim.
彼らはこの状況がいかに深刻で、自分たちが生存できる可能性がいかに薄いかも悟っていたんです。
And someone shouted into the wind, Jesus, if you can hear us, help us, we're going to drown.
そしてイエス様、もし私たちの声をお聞きになっているのであれば、助けてください。もうこのままで溺れてしまいますと叫んでいた者もいたんです。
But no answer came.
しかし、答えは返ってきませんでした。
Now, when the disciples had gotten into the boat that evening, things had been going really well.
その日の夕方の早い時間、弟子たちが小舟に乗り込んだ時、状況はとても順調だったんです。
Jesus' popularity was growing in leaps and bounds, and they were excited to be a part of all that was happening.
イエス様の評判は驚くほど高まり、弟子たちは自分たちがこの今起きていることの一役を担っていることに気分は高揚していたんです。
In fact, the crowds earlier that day had wanted to make Jesus king because of the amazing miracle he had performed.
実はその日群衆はイエス様が行われた奇跡を目にしてイエス様を王にしたいと願っていたんです。
After Jesus had healed the sick, the lame and the blind and set many people free from demonic bondage, he had then fed over 10,000 people with just five small loaves of bread and two small fish.
病気を患う者、歩けなかった者、目が見えないものを癒し、悪魔に見入られた人を自由にした後、イエス様はたった5つの小さなパンと2匹の小さな魚で1万もの人のお腹を満たしたんです。
And the disciples couldn't believe their eyes when they saw the bread and the fish multiplying in their hands as they were passing it out to the crowd.
弟子たちはパンと魚を群衆に分けるたびに、自分たちの手の中でどんどんと増えていくパンと魚を見て、自分が今見ているものを信じることができなかったんです。
And when the people began talking and making Jesus king, well, his disciples were getting caught up in the excitement too.
そして人々がイエス様を王にしようと話し始めたとき、弟子たちもまた同様に心の高まりを感じたんです。
But then Jesus did something that shocked as well as disappointed them.
しかしそれからイエス様は弟子たちを愕然とさせ、落胆させるようなことをこだわれたんです。
Instead of reveling, in the glory of the moment, Jesus told his disciples to get in their boat and cross the lake while he dispersed the crowd.
その時の栄光を大いに喜ぶのではなく、イエス様は群衆を解散させ、弟子たちに小舟に乗って湖を渡るようにと指示したんです。
And then he went up into the hills to pray, all by himself.
そしてそれからイエス様はたった一人祈るために丘の上へと姿を消されてしまったんです。
Now when they had gotten in the boat, Jesus' disciples were probably pretty sure he was the Messiah.
弟子たちは小舟に乗り込んだ時までイエス様は確かにメシア救い主であると信じていたと思います。
But after 4 or 5 hours of fighting the storm, they were beginning to have some doubts.
しかしながら 4、5時間の嵐の格闘の後、疑問を感じ始めたんです。
Things weren't going as they had expected at all.
物事が自分たちの予想していたようには全くうまくいかなかったんです。
Instead of going across the lake with Jesus and seeing huge crowds proclaiming him king there also.
イエス様と湖を渡り、群衆たちがイエス様を王だと岸辺で小裸に叫ぶ姿を見るのではなく、
Instead of being in the middle of more amazing miracles,
またさらにイエス様が行われるであろう驚くべき奇跡を目にすることもなく、
They were alone, struggling for their lives in this terrible storm, and Jesus was nowhere to be found.
ただ弟子たちは小舟の中でひどい嵐の中、生き残るために必死に格闘していたのです。そしてさらにどこにもイエス様は見当たらなかったんです。
Does this sound familiar to anyone?
このような弟子たちのような経験をした方はいらっしゃるでしょうか。
Many times after someone trusts in Jesus, their life is transformed from hopelessness and fear and emptiness to joy and peace and fulfillment.
多くの場合、イエス様を信じた後、希望がなく恐れ、虚しさを覚える人生から、喜び、平和、充実感にあふれる人生へと変えられます。
Life becomes a great adventure as they see answers to their prayers and they see Jesus do amazing things in their lives.
祈りが答えられるのを目にし、イエス様が日々の生活の中で驚くべきことをなさることを見たとき、人生は本当に冒険に満ちたもののように感じると思います。
And they expect things to go on like this forever.
そしてこのままずっとこれが続いていくのだろうと期待します。
But when it doesn't, they find their faith is severely tested.
しかしそうならないとき、自分の信仰が厳しく試されているのだと分かるんです。
A serious illness, a lost job, a betrayal, a broken romance, or the death of a loved one can seriously shake their faith.
深刻な病、失業、裏切り、愛する人との破局、あるいは死、それらのものはひどく信仰を揺るがし得るものです。
And it's especially at such times that we need to remember that Jesus never promised his followers a problem-free life.
そんな時にこそイエス様は、ご自身を信頼し付き従う者たちに対して決して問題が全くない人生を約束 されたわけではないということを私たちは覚える必要があります。
What he did promise is this.
イエス様が約束されたのは以下のことなんです。
I am with you always and I will never leave you nor forsake you.
私はいつもあなた方を共にいます。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。
So if you're going through a hard time right now, please don't doubt the Lord's love for you or his faithfulness.
もし今厳しい時を過ごしておられるのであれば、主のあなたへの愛と主の誠実さを疑わないでください。
He has not forsaken you.
イエス様はあなたを決して置き去りにされることはありません。
He is with you in the midst of your pain and confusion.Just as he was with his disciples.
痛み、困惑する中でもちょうどイエス様が弟子たちと共に おられたように共にイエス様は私たちといてくださるんです。
The Bible says that when Jesus was alone praying on the mountain, he saw his disciples straining at the oars and fighting for their lives.
山でイエス様が一人祈られていた時、漕ぎあぐねているのをご覧になったと聖書に書かれています。
Even though it was a stormy night and his disciples were 5 or 6 kilometers away, Jesus could see and hear them because he is God.
嵐の夜、弟子たちが5、6キロ離れたところにいたとしても、イエス様は神様であるがゆえに、弟子たちの姿を見、声を聞くことはできたんです。
And so when the time was right, he came to them, walking on the water.
そしてふさわしい時に弟子たちのもとに来られたんです。それも水の上を歩いてです。
Three of the four gospels, or gospel writers, record this amazing miracle not as a legend, but as a historical fact.
4人の福音記者のうち3名がこの驚くべき奇跡を伝承などではなく歴史的な事実として記録しています。
And I understand that this is hard for some people to believe, just as it's hard for them to believe that Jesus is alive today and hears and answers our prayers.
多くの人にとってイエス様は今日も生きていて私たちの祈りに耳を傾け答えてくださることが信じるのが難しいようにこの奇跡的な出来事を信じられないということは分かります。
But I can tell you without any doubt whatsoever that Jesus Christ is alive today and he does answer prayer.
しかしイエス様が生きておられ祈りに答えてくださると疑いなく私たちを言うことができるんです。
Jesus Christ is our creator and the Lord of the universe.
イエス・キリストは私たちの作り主であり、全世界の主でもあられる方です。
And to him, healing the sick and raising the dead.
そしてイエス様は病気のものを癒したり、死者を復活させたり。
And walking on the water, these things are as easy as picking up a book or walking to the train station are for you and me.
水の上を歩くことなど、さまざまなことを私たちが本を取ったり、駅まで歩いて行ったりするのと同じぐらい簡単なことなんです。
But one thing we need to keep in mind is that Jesus did not come to his disciples until after they had been fighting this storm for many hours.
しかし、私たちがここで心に留めておくべきことの一つとして、イエス様は何時間も弟子たちが嵐と格闘した後まで来られなかったということなんです。
He was aware of their need the whole time he was on the mountain.And he could have simply commanded the storm from there to stop.
実際イエス様は山におられる間ずっと弟子たちの必要には気づいておられました。だから山の上でただ嵐に止むように命じ、嵐を止めることもできたはずです。
But he didn't.
しかしそうはされなかったんです。
And I'm sure his disciples were wondering why he didn't come to help them right away and why he made them face this terrifying storm.
私は弟子たちがなぜすぐに助けてに来てくれなかったのか、またなぜその嵐、恐ろしい嵐に直面させたのだろうかと思っていたのではないかと思います。
Have you ever felt the same way?
弟子たちと同じように感じられたことはありませんか。
Have you ever wondered why Jesus didn't answer your prayers right away, even though he knew you were suffering or struggling?
イエス様はなぜ自分が苦しみ葛藤していることをご存知であるにもかかわらず、すぐに祈りに応えてくださらないのかと思ったことはありませんか。
Maybe some of you are dealing with this question at this very moment.
おそらく今まさにこの問いにぶつかっている方がいられる、おられるかもしれません。
It is at such times that we especially need to remember this wonderful promise in Romans 8.
そのような時、私たちはローマ8章のこの素晴らしき約束を思い返す必要があるのだと思います。
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? For I'm convinced that nothing in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。どんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
So Jesus is with us in the storms of life, and there is a purpose behind them that sometimes only he knows.
イエス様は人生の嵐の中で共にいてくださります。時々その背後にイエス様しか知り得ないような目的があるんです。
Maybe the disciples were starting to feel a bit proud, kind of looking forward to being big shots in Jesus' new kingdom.
おそらく弟子たちは少しばかり高慢になり、イエス様の治めるこれからの王国で高い地位につけるのではないだろうかと楽しみにしていたのかもしれません。
They certainly needed to see Jesus in a way they had never seen him before.
弟子たちは確実に今まで見たこともないようなイエス様の目、イエス様の姿を目にする必要があったんです。
Not merely as a miracle-working wise teacher, but as Almighty God in the flesh.
それは奇跡を起こす聡明な教師としてだけではなく、肉体を持った全知全能の神としてのイエス様の姿を知ることです。
Whatever the reason was, Jesus knew that they needed to go through that storm and fail in their attempt to save themselves.
理由はどうであれ、イエス様は弟子たちがこの嵐を経験し、そして弟子たちが自分自身の力で自分たちの命を救おうとする試みが失敗する必要があるのだとご存知だったんです。
Romans 8:28 is a wonderful promise and many of you have probably memorized it.
ローマ人への手紙8章28節は非常に素晴らしい約束です。そして皆様の多くの方がすでに暗記されたと思われます。
Romans 8:28 says that we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose.
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っております。
But we need to keep two things in mind when we consider the meaning of this promise.
しかしこの約束が意味することについて考える際、二つのことを心に留めておく必要があります。
The first thing is that this verse does not say that all the problems we face will be solved smoothly or turn out all right in the end.
一つはこの説が私たちが直面する問題のすべてがスムーズに解決され、最終的には全部良かったことになるとは言っていないんです。
If that were true, Christians would never fail tests, never have miscarriages, never die of cancer.
もしそうであるのであれば、クリスチャンはテストに落ちることはないでしょうし、流産を経験したり、癌で なくなったりすることはないでしょう。
The second thing we need to remember is that the ultimate good that God desires in all that He allows to happen in our lives is that we become more like Jesus.
もう一つ心に留めておく必要があることは、私たちの人生の中で起こることを許されたすべてのことを通して成し遂げられる神様にとっての究極的な利益というのは、私たちがよりイエス様の似姿に近づくようになることなんです。
This promise in verse 28 continues in 29. For whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son.
このことは続きの28、29節に書かれています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。
The Lord uses the hardships and even the tragedies of life to show us what is really in our heart so that we will humble ourselves before Him and ask Him to help us and to change us.
私たちがへりくだり、主に助けを求め、自分たちを変えてくださるようにと求めることができるように、主は人生の中で起こる困難や悲劇さえも用いて、私たちの心の中に本当にあるものを示してくださるんです。
He uses those things to show us that our strength and wisdom are weakness and foolishness compared to His strength and wisdom.
そしてそこで私たちの強さや賢さが主の強さや知恵に比べれば弱く愚かなものだということを明らかにされるんです。
And He also uses these things to show us that we desperately need to be livingIn submission to Jesus every moment of every day.
さらに日々の生活の中で、どんな時もイエス様に従って生きていくことを本当に必要としていることを感じさせてくださるんです。
Jesus Christ wants to live in us and through us, live His life in us and through us, so that the world will see and believe that He truly is who He says He is.
イエス様はこの世がご自身が実際に言われた通りの方であることを見、信じるために私たちを通してご自分の命を表していきたいと願われているんです。しかしイエス様は、もし私たちが自分の力に頼って生きようとするのであれば、このようにすることができないんです。
God's ultimate goal for everyone is to conform us into the image of Christ, and this can only happen when our faith is tested and stretched.
神様の私たちそれぞれに対する究極的な目標とは、私たちがキリストの似姿に変えられることです。そしてこれは私たちの信仰が試され強められる機会となる試練を通してだけ起こり得ると言えるでしょう。
And so, Jesus waited there on the mountain that night.
だからこそイエス様はその夜山で待っておられたのです。
Waited until the disciples were at the end of their own strength.
弟子たちが自分自身の力ではどうすることもできなくなるまで待たれていたんです。
Maybe some of you are in your own storm-tossed boat this morning.
おそらく中には今朝嵐に突き上げられる小舟に乗っていて、
struggling and wondering where Jesus is and why He hasn't answered your prayers yet.
イエス様がどこにおられるのか、そしてなぜイエス様がまだ祈りに答えてくださらないのかをと葛藤しながら探し求められている方がいらっしゃるのではないかと思います。
Please don't give up hope or doubt His love and power.
どうか絶望しないで、イエス様の愛と力を疑わないでください。
Trust Him as best as you can and commit your situation, your life and yourself to Him completely.
できる限りイエス様を信頼し、今置かれている状況、人生、そして自分自身をイエス様に完全に委ねてください。
He has not and never will forsake you.
主はあなたを見捨てることは今までも一度もなく、これからも決してありません。
Now an interesting thing happened when Jesus walked out to the disciples on the water that night.
イエス様がその夜、湖の上を歩いて弟子たちのもとに、歩いて来られたとき、ある興味深いことが起こりました。
Even though they had been wanting Jesus to come and help them for hours, when he finally came to them, they were afraid of him.
何時間も弟子たちはイエス様が来られ助けてくださることを願っていたのにもかかわらず、 やっと自分たちのもとにイエス様がイエス様の姿が現れたとき、弟子たちはイエス様に実は怯えていたんです。
Matthew's account says that some of them even thought Jesus was a ghost.
マタイによれば、弟子たちの中にはイエス様は幽霊だと考えていた者もいたようです。
Jewish superstition said that ghosts moved across the water in storms, and maybe some of the disciples were thinking about this.
ユダヤ人の迷信の中には、幽霊は嵐の中、水の中をさまよっているものがあるということがあります。おそらくそれを弟子たちの何人かは、思い浮かべてこう考えたのかもしれません。
Whatever the reason, they did not recognize Jesus. So he called out to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid."
理由はどうであれ、弟子たちはイエス様であるとわからなかったのです。だからイエス様、しっかりしなさい、私だ。恐れることはないと大きな声で言われたのです。
Sometimes in our own lives, we expect Jesus to answer our prayers in a certain way, the way we think is best.
私たちの人生の中で、時にはイエス様が何らかの方法、つまり、自分たちが最善だと思う方法で祈りに応えてくださるのことを期待しているんです。
And sometimes we never realize that Jesus is answering or has already answered our prayers in the best possible way.
そして、時に私たちはその時の最善の方法でイエス様が答えようとしてくださっていることや、もうすでに答えてくださったことを全く気がついてないことさえあるんです。
We need to remember that Jesus sometimes or maybe even often does the unexpected.
私たちはイエス様が時折おそらくかなりの頻度で私たちが期待してなかったような方法で答えられることがあることを覚えておく必要があります。
And there's a very interesting verse in Mark's account of this event.
マルコの福音書でこの出来事についてかなり興味深い箇所があります。
In Mark 6:48, Mark recorded that when Jesus came to the disciples, he intended to pass by them.
マルコ6章48節でマルコはイエス様が弟子たちのもとに来られたとき、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであったと記録しています。
Mark doesn't tell us why.
マルコは理由については話しておりません。
But maybe the disciples were trying to save themselves without trusting that Jesus would save them.
しかしもしかすれば弟子たちがイエス様が自分たちを救ってくださるとは信頼せずに、どうにかして自分の力で助かろうとあがいていたのかもしれません。
Maybe they figured they needed to save themselves.
あるいは弟子たちが自分たちを自分たちの力で救う必要があるのだと思い込んでいたのかもしれません。
Whatever the reason, in the end, Jesus did not pass them by, but spoke immediately to them and calmed their fears.
理由はどうであれ、イエス様は通り過ぎられることはなく、すぐに話しかけられ、そして弟子たちの恐れをなだめようとされました。
So if you're going through a storm right now,Don't take matters into your own hands.
もし今嵐の中を通られているのであれば、自分の力で自分の手でどうにかしようとはしないでください。
Trust Jesus and commit the matter to Him as fully as you are able to.
イエス様を呼び求めできる限り、問題を完全にイエス様に委ねてください。
Otherwise, He might just let you continue to struggle in your own strength.
そうしなければイエス様はあなたが自分の力でもがき続けたままにされるかもしれません。
Now the next part of the story is the one that is most well known, I think.
この次のお話のシーンはよく知られた物語だと思われます。
When Jesus spoke to the disciples, Peter, who was known for being impulsive, called out to this ghostly figure.
イエス様が弟子たちに話しかけられ、感情的にすぐになってしまうペテロはぼんやりと映るその影に向かって大声で叫びました。
Lord, if it is you, command me to come to you on the water.
主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。
And without any explanation, Jesus simply said to Peter, come.
何の説明もなくイエス様は来なさいとだけ言われたんです。
Now, I don't know if Peter was actually shocked when Jesus told him to come.
ペテロがイエス様に来なさいと言われた時、実際驚いたかどうかは分かりません。
But the Bible says that he immediately got out of the boat and began walking on the water toward Jesus.
しかし、聖書によればペテロはすぐに船を飛び出し、水の上を歩いてイエス様のもとへ行こうとしたんです。
And we see here that the Lord can do great things in the life of someone who hears his voice and obeys it.
主は御声を聞き、それに従った人の人生の中で素晴らしいことをなされるのだということをこの箇所に垣間見ることができると私は思います。
If we are in the center of God's will,
もし神様の御心の中心にいるのであれば、
we mustn't let the darkness of the night, the violence of the storm, or the height of the waves deter us from obeying His voice.
夜の暗闇や嵐の恐ろしさ、高くそびえる波が、主の御声に従わない理由となってはいけません。
Paul's well-known words in Ephesians 3:20 and 21 come to mind.
エペソ3章20節21節に、パウロのよく知られた言葉があります。
Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus.Throughout all generations, forever and ever.
どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。
The Lord is offering to work in the lives of all who come to him humbly in need of strength.
主はへりくだって主の御力を必要として主の御前に来る人々の人生の中で働こうとされたんです。
And he will work through the power that already exists in every Christian, the power of the Holy Spirit of God.
そして主はすでにすべてのクリスチャンの中にある力、つまり神様の聖霊様を通して働かれるんです。
If the Lord is calling you to step out in faith.
もし主が信仰を持って一歩踏み出すようにとあなたを呼ばれているのであれば、
If he's calling you to step out into the unknown or to move forward in a situation that is frightening,
もし主があまり馴染みのないことに一歩踏み出してみるようにと、あるいは自分を脅かすような状況に進み出るようにとあなたを呼ばれているのであれば、
Ask him for the strength that you need to take that first step.And then the next, and then the next.
その第一歩を踏み出すための必要な力を与えてくださるように求めてください。そして次の一歩、また次の一歩と歩めるように力を求めていただきたいんです。
Well, the Bible says that Peter began walking on the water toward Jesus.
聖書はペテロがイエス様の方に向かって水の上を歩き始めたと言っています。
And if you're a Christian, you know what happened next.
多くのクリスチャンの方は次に起こったことをご存知だと思います。
But seeing the wind, Peter became frightened and beginning to sink, he cried out, Lord, save me! Immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, You of little faith, why did you doubt?
しかし強い風に気づいて怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。
Have you ever stepped out in faith like Peter and then started to doubt?
ペテロのように信仰を持って一歩踏み出したにもかかわらず、その後疑い始めたことがある方はおられるでしょうか。
If so, you aren't alone.
もしそうであるならば、あなただけではありません。
I think many Christians, or maybe every Christian, experiences this.
多くのクリスチャン、私が思うには全てのクリスチャンがこのような経験をしたと思うんです。
The wind and the waves that we look at, they could be anything from temptation or opposition to depression or fear.
波風というのは誘惑や反対、落ち込みや恐れ、どのようなものからも起こり得ます。
When you start sinking, do what Peter did.
沈め始めているなど感じるとき、ペテロのようにしてください。
Admit your need and cry out to Jesus The one who is able not only to lift you back up, but also to strengthen your wavering faith.
自分の必要を認め、あなたを引き上げてくださるだけではなく、あなたの揺らぐ信仰も強めてくださるお方であるイエス様に叫び求めていただきたいんです。
When you're sinking, reach up to Jesus. And just as he did for Peter, Jesus will immediately reach down in love and lift you up.
イエス様に手を伸ばしてください。イエス様がペテロを救い上げられたように、すぐにイエス様は膝を折り、愛を持って手を差し伸べ、あなたを救い出してくださいます。
I think some people imagine that Jesus was angry with Peter for doubting.
私は中には疑ったペテロに対してイエス様が怒っているのではないかと想像されている方がいるのではないかと思っております。
But I don't think he was.
しかし私はそうではないと思っています。
The Bible says that Jesus asked Peter, "Why did you doubt?" when he grabbed Peter's hand and lifted him up.
聖書はイエス様がペテロの手を握り引き上げたとき、ペテロに対してなぜ疑ったのかと尋ねられたことを記録はしています。
And I think our view of Jesus and how we think that he thinks about us will determine how we read Jesus' question.
私たちがイエス様をどのように捉え、そして私たちのことをイエス様がどのような方であるかと、どのようなにお考えであるかというのが、どのように自分たちがイエス様による問いかけを読んでいるかに左右されると思うんです。
In other words, we could read it with gentleness.
具体的に言えば、なぜ疑ったのかと、穏やかに尋ねられていると想像してください。
Jesus could say, "Why did you doubt?"
そう、このように穏やかな感じで、なぜ疑ったのかと想像する場合もあると思います。
But if we think Jesus is angry all the time, we would read it this way.
もし私たちがイエス様はいつも怒られている方だと思うならば、このように私たちは捉えてしまうのではないでしょうか。
Why did you doubt?
なぜ疑ったのか。
I think it was a gentle way.
私はどちらかといえば優しい方法でイエス様はなぜ疑ったのかとペテロに聞いたと思っております。
Please remember this.
ただ次のことを忘れないでください。
Jesus will never reject us because our faith is weak.
イエス様は信仰が弱いという理由で私たちを決して拒否されることはありません。
We read this in Isaiah 42:3.
私たちはイザヤ書42章3節でこのような御言葉を見ることができます。
A bruised reed he will not break.And a dimly burning wick, he will not extinguish.
彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。
Sometimes we are bruised reeds.
時々私たちは傷んだ足であるかもしれません。
Sometimes the flame of our faith, it burns really, really low and small.
私たちの信仰というものが時々このくすぶる灯芯のように弱くなっている時もあるかもしれません。
I can imagine that Jesus was maybe a little disappointed in Peter, but not angry.
イエス様はペテロにがっかりされたとは思うんですが、怒ってはおられなかったと思うんです。
After all, there were 11 other guys in the boat that night who didn't get out.
結局のところ実際残りの11人は小舟から出ることができなかったんです。
So I think Peter's faithPleased Jesus, even though it was weak.
それゆえペテロの信仰は確かに弱かったもののイエス様を喜ばせたのではないかと私は思っております。
And I have no doubt that if any of the other disciples had gotten out of that boat, Jesus would have enabled them to walk on the water also.
そしてもし他の弟子たちの誰かが船から出たとしてもイエス様は水の上を歩けるようにしてくださったと思っております。
So if you're struggling in your faith right now,
もし今信仰の生活の中で悩み葛藤されていたり、
if you failed Jesus in some way,
イエス様を何かでがっかりさしてしまったのであれば、
don't think of him as being an angry, unloving, and impatient taskmaster.
イエス様が怒りっぽく愛も忍耐もない主人だと考えないでいただきたいんです。
He is your loving, patient, and gracious Savior.
イエス様はあなたの愛に満ち、寛容で恵み深い救い主であられるんです。
Of course, if you need to repent of something, do so. But then begin to walk by faith with him again.
もちろんもしあなたが悔い改める必要があるのであればそうしてください。そして信仰によって主と共にまた歩み出してください。
Don't let Satan deceive you in regard to the way the Lord lovingly deals with us when we fail.
失敗してしまうとき、主が愛を持って私たちに接してくださっていることに関して悪魔が騙そうとしてきたこととしても絶対に騙されないでください。
Matthew 14:33 tells us what happened after Jesus and Peter walked to the boat and got back in.
マタイ14章33節でイエス様とペテロが船に向かって歩き、船に乗った後のことについて書かれています。
As a result of their faith being tested and seeing Jesus miraculously come to their aid.
信仰を試され、イエス様が奇跡的な形で自分たちを助けてくださった姿を見た、その後
The disciples did the only thing they could naturally do. They worshipped Jesus.
弟子たちは自分たちが当たり前にできるたった一つのこと、つまりイエス様を礼拝したんです。
They'd received a new understanding of who Jesus was.
彼らはイエス様が一体何者であるかについてに関する新しい理解に至ったんです。
He wasn't simply a miracle worker or a prophet.
それはイエス様が単なる奇跡を行われる人、あるいは預言者とではなく、
He was the Son of God.
イエス様は誠に神の子であるという理解です。
And Jesus wants our response when he answers our prayers and lovingly meets our needs to be the same.
そしてイエス様が私たちの祈りに応え、愛を持って必要を満たしてくださるとき、私たちの反応もまた弟子たちと同じようにであってほしいと願われています。
To worship him in humble gratitude and to praise him as Lord of the universe and Lord of our lives.
ひりくだり感謝の気持ちを持ってイエス様を礼拝し、全宇宙の主として、そして自分たちの人生の主として賛美することを願われているんです。
Is there anyone here this morning who feels tossed about on a stormy sea?
今朝ここに嵐の湖の上で翻弄されていると感じておられる方はおられるでしょうか。
Maybe you're facing some very difficult circumstances and you've never called out to Jesus for help.
おそらく本当に難しい状況に直面しても助けを求めてイエス様に叫び求めたことが一度もない方もおられるのではないでしょうか。
Or maybe you are a Christian but you've begun to doubt Jesus' love and goodness because it seems like he's not answering your prayers.
あるいはクリスチャンではあるけれども祈りに応えてくださっていないように思えるがゆえにイエス様の愛や良き方であるということに疑いを持ち始めている方はおられないでしょうか。
Maybe you've taken your eyes off Jesus and begun to sink after stepping out in faith in obedience to his call.
イエス様の呼びかけに従って信仰を持って一歩を踏み出した後にイエス様から目を離してしまい沈み始めていらっしゃる方もいるかもしれません。
Remember that Jesus is the same today, just as he was 2,000 years ago.
イエス様は2,000年前と変わらず今も同じ方であることを覚えておいてください。
So like Peter did, call out to Jesus in faith and say, Lord, save me.
ペテロのように信仰を持ってイエス様を呼び求め、主を助けてくださいと叫んでください。
And then watch him reach down to you.And lift you up and lead you by the hand across those stormy waters.
そしてイエス様が水の中に沈みかけているあなたを、あなたに対して手を伸ばして引き上げ、嵐の湖をあなたの手を持って渡らされてくださる、そのイエス様の姿を想像してください。
Thank you.
ありがとうございました。